Heavenly Father, I come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス・キリストの皆によって今に前に出ます。
And although we fail and we get tired and we do many things that are not good, you never give up on us.
私たちは本当に失敗し、そして良くないことをし、そして疲れてしまいますけれども、でもあなたはそれら全てを通して私たちを決してお見捨てになりません。
And I thank you that you believe in us.
私たちのことを本当に信頼し信じてくださることありがとうございます。あなたのその愛の上に私たち今ここにいます。
Lord, help us to learn how not to live continually defeated, but how to live in your victory.
どうかしよう、私たちが本当に負けた状態のままで生きるのではなく、あなたの勝利のうちに生きることができるようにその方法を教えてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様のお名前でお祈りします。
Amen.
Amen.
How many of you have worked a difficult job?
皆さんの中で本当に困難な状況、職場で働いておられる方いらっしゃるでしょうか?
That was highly stressful.
ストレスがたくさんあるような職場。
Yeah. How many of you have experienced working with difficult people?
では、同僚がなんかちょっと難しい人だった、そういう人と一緒に働いたことがあるっていう方いらっしゃいますか?
Yeah. How many of you experienced waking up in the morning and thinking, I don't want to go to work?
皆さんの中で朝起きて、もう仕事行きたくないっていうような経験された方いらっしゃるでしょうか?
Yeah. Okay, maybe 90% raised their hands.
多分今ちょっと見たところ 90% ぐらいの方が手を挙げられたと思うんですけども。
And so today I would like to talk to you.
その皆さんに今日お話したいと思います。
How...To manage a job where everyone in the workplace is not friendly.
職場の周りの人みんながあまり親切じゃない、フレンドリーじゃないというような状況でどうやって仕事をしていくか。
Where you feel like everyone around you is almost like an enemy.
周りはみんな敵だらけだというような状況で。
And you feel all alone.
そして自分は一人ぼっちだと感じる、そのような中で。
And as our starting point, we're going to read in 2 Corinthians chapter 6, verse 14.
では、はじめに、コリント人への手紙第2の6章。
14
to 16. 14節から16節までお読みしたいと思います。第2コリント6章14節から16節。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
The key phrase is, do not be yoked together with unbelievers.
鍵となる御言葉は、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。
Yeah. This is talking about making a long-term contract with someone who does not have the same values that you do.
この釣り合わぬ首輝きを一緒に追うというのは、自分と同じ価値観を持っていない人と長期的にわたる契約を結ぶということを表しています。
And when we choose to work in a long-term contract with someone who does not believe in God, sooner or later there's stress.
神様のことを信頼していない価値観が違う人と一緒にその長い長期間にわたる契約を結んで一緒に働くときに、遅かれ早かれ何かのストレスがやってきます。
But the reality is many of us, how many of you, your boss is not a Christian?
では、上司がクリスチャンじゃない方いらっしゃいますか?
Yeah. Most of you raised your hand.
ほとんど皆さんですよね。
And yet you probably signed a contract.
でももちろんその、契約書を結んで働きますという契約
を。 To agree to work with that, under that person.
して、その上司の下で働きますという契約をしたわけですよね。
Yeah. And I too, I teach a little bit of English at the 区役所.
私も区役所で、英語を少し教えてるんですけども。
And I signed a contract.
その契約書にサインしました。
And, the people above me, they don't have the same values that I have.
私の上司はもちろん私と同じ価値観を持っていない。
And so I know that if we work together, we can work together to a certain extent, but too much and problems will begin to arise.
なのである程度のところまでは一緒に仕事をできるんですけれども、完全に一致してずっと働き続けていくっていう風になってしまうと、何らかの問題が出てくるということを分かっています。
Yeah, and then they'll begin to see, oh, you're a Christian.
周りの人が あなたはそういえばクリスチャンだったよね、
So you can't do this.
だからあなたこれできないんでしょう。
Yeah, yeah. And here, oh, here, let me give you this manju. Oh, but this manju is from my temple. So are you okay?
この饅頭あげましょうか。あ、これお寺からもらったお饅頭だからダメだよね。食べれますか
？Yeah. And then gradually there becomes this kind of tension where you feel like you're all alone.
というようななんかこうピンと糸が張るような緊張感の漂うような雰囲気が増えてきて、そしてあ自分は一人ぼっちだと思ってしまうんですよね。
Yeah. What should we do?
じゃあそういう時どうしたらいいでしょうか。
Yeah, there are not very many Christian companies.
そんなにクリスチャンの会社っていうものはこの日本に多くないですよね。
Not many Christian bosses.
そしてクリスチャンの上司なんてあんまりいませんよ
ね。So how do we survive? But not only survive. How do we have victory?In such a situation.
そういうようなクリスチャンの上司職場があまりない中でそこで生き残るだけではなくてどういうふうに勝利を手にして働いていくべきでしょうか。
So I've written down a few p o
そのために役立つそのポイントをいくつかご紹介したいんですけれども
Now one thing I would like you to understand
一つ皆さんに理解していただきたいのは
Is that I also have some experience working
私もあの職場での働く経験があるっていうことですね。
I've worked all kinds of jobs.
私もいろんな仕事をやってきました。
I've worked in Japanese companies.
日本の企業でも働きましたし、
I've worked in factories.
工場で働いたこともあります。
And so I'm talking to you with some experience in my life as well.
なので私も全然仕事をしたことがない牧師としてではなく仕事をしたことがある経験のある牧師として皆さんに今からあのお話したいんですね。
Okay. One thing we need to understand
一つ理解しておくべきことは
is that God
神様は
uses troubled people in our lives.
本当に私たちの人生の中であの問題となるような人を用いられるということですね。
Yeah, God actually usesBig problem people to bring out his work in our life.
本当にあこの人が問題だなっていうような人を使って神様は私たちの心の中を本当に働いてくださる。
How many of you know the story of David and Goliath?
ダビデとゴリアテの話をご存知の方いらっしゃいますか
？Goliath was the enemy.
巨人のゴリアテは敵でしたよね。
Yeah, terrible enemy.
本当にひどい敵でした。
Yeah, and then David, with God's power, threw a stone and destroyed the giant.
で、神様の力でダビデは石を投げて、そしてその敵を倒したわけですね。
But the reality is also David needed the giant.
でもよく考えてみると、そのダビデにはあの巨人の敵が必要だったんですね。
Yeah. If the giant said, "Hi, David, let's play."
巨人の敵がですね、ああ、ダビデ君、ダビデ君、一緒に遊びましょう。
Here, throw a rock to me, catch, I'll throw it back.
石投げてくれる、そしたら投げ返すよ。
It destroyed the whole story.
ってなったらもう話が全然成り立たなくなってしまいますよね。
Yeah, it would not be in the Bible.
聖書にそんな話なんて載るはずもありません。
David needed the enemy.
ダビデには敵が必要でした。
He needed the enemy for God to do a work in his life and the power of God to come into his life.He needed an enemy.
ダビデの人生の中で神様の力が働かれて神様の力がダビデを通してファッと出てくるためにはその巨人の敵が必要だったんですよね。
You know, when KBF started, there were some people that gave me a hard time.
KBF が始まった当初の頃は、はあ、この人がいるとちょっと私は辛いなと思うような、yeah. そういう人が何かいました。
Every week they were saying hurtful things.
なぜなら毎週毎週彼らはやってきてそしてちょっとあの厳しいことを私に言ったからですね。
And I thought, you know what?It would be wonderful if they would leave.
なので、この人たちがもし教会を去ってくれたら、素晴らしいのになと思ってしまうような方がいらっしゃって、その人たちは教会を離れたんですけれども、
Now we can have a fantastic church.
教会素晴らしくなるぞと思ったら、
But then someone just like them took their place.
その離れた人にちょうど似てるような人がまたやってくるんですね。
Yeah. And they moved on too.
そしてまたその人たちも教会を離れていったら
And someone like them took their place.
またその人たちに似てるような人がやってくる
And then finally I realized God was sending them.
そしてついに私は分かりました神様がこの人たちを送ってくれてるんだな
to work in my life.
私の人生で神様が働かれるそのためにこの人たちが送られてるんだ
that there were things that God needed to change inside of me.
それなら私の心の中で神様が変える必要があるそういうことがあるんだな
and so if there's a big troublemaker in your workplace It's possible. I wish they would disappear. I wish they would die. This is not the right kind of thinking.
なので、もし職場で、あ、この人はトラブルメーカーだなと思うような人がいるとしたら、その人さえいなくなれば、その人さえいなくなればというふうに考えることは正しいことではないんですね。
Okay, here's a few points that we can work on.
ポイントを紹介したいと思います。
If you're in a workplace that is very difficult,
困難な職場で働くそういう時に、
you feel like you're all alone,
自分が一人ぼっちだと感じる時に、
no one believes in your God,
そして誰も同じ神様を信じてくれないと感じる時に、
Number one,
まず、
make sure you're a real Christian.
一つ目に確認していただきたいことは、自分が本当に本物のクリスチャンの生活をしているか。
Yeah, not a pretend Christian.
クリスチャンのふりをしている生活ではなくて、
Not a Sunday Christian,
日曜日だけのクリスチャン
ではなくて、But an everyday Christian,
毎日クリスチャンの本物のクリスチャンの生活をし
ているか。Where you have given your whole life to God.
本当に人生を丸ごと神様に捧げて、
And you have invited His Holy Spirit to come and live inside of you.
聖霊様はどうぞ来てこの中で生きてくださいと毎日聖霊様をお迎えしているか。
A part-time Christian has no power.
パートタイムのアルバイトのクリスチャンは力を持っていないんですね。
It's gotta be a full-time commitment.
なので本当にフルタイムでクリスチャンであるいつもクリスチャンである必要があります。
Where you are just continually saying, "Come, Holy Spirit, live your life through me, Lord, my life is yours." This kind of a person is open to receive power from God.
毎日毎日生活の一瞬一瞬で聖霊様どうぞ来てください。私の人生を通してあなたが働いてください。ずっとずっと。聖霊様を迎えているようなそういう人が本当に神様の力を手にして勝利の生活ができるんですね。
And so my question for you is, what do you, who do you believe?
なので皆さんに対する私の質問は皆さんは誰を信じていますか?
If it's part-time, you're not going to have much power in your life.
もしパートタイムのアルバイトクリスチャンであればあまり力がないことになります。
It's a full-time thing.
本当にフルタイムの本当に正社員クリスチャン。
If you want God's full power, you need a full-time relationship.
神様の本当にフルのもういっぱいの力が欲しければフルタイムで神様をずっと信じたい生き方をしている必要があります。
Number two,
2番目は
And that is you need to get power from God before you go to work.
仕事に職場に行く前に神様の力をいただく。
You know, I hope most of you do this, but when it's a work day, you get up in the morning.
仕事がある日、朝起きて、
And you take a shower or get ready.
シャワーを浴びるか準備をするかしますよね。
And then, I think most everyone, you put on clothes.
その後皆さん服を着ますよね。
How many of you put on clothes to go to work?
仕事に行くのに服を着られる方いらっしゃいますか?
Of course.
もちろんですよね。
It would be crazy if you say, すいません、今日ちょっと。
本当にすみません今日ちょっと服着てないんですけどなんて言いませんよね。 yeah,
it would be crazy.
それはちょっと本当にもうクレイジーな馬鹿げたことですよね。
But there's another thing we need to put on.
でももう一つ私たちが着るべきものがあります。
And that is Jesus Christ.
それはイエス・キリストですね。
Yeah, get ready before you get there.
その職場に行き着く前に準備する。
You know, I have noticed in my life this again and again and again. I have made the same mistake.
私の人生でも繰り返ししてしまう同じ問題失敗に気づいたんですけれども。
And that is, I come to the end of the day and I said, oh, today just went so bad.
それは一日の終わりに、はあ、今日はもう本当に最悪の一日だったと思うとき。
And I think, where did I go wrong?
ああ、なんでこんな失敗してしまったんだろうと考えてみると。
And most of the time, I realized I went wrong in my beginning.
ほとんどの場合、最初が問題、失敗なんですね。
Yeah, I woke up.
朝起きて。
I'm gonna be late.
もう遅刻しそう。
Yeah, and then, oh, I gotta get this and I gotta get that.
どうしよう、これしたりして。
And then I'm running, but,
準備して。
And then I'm driving here.
Yeah, 運転して。
Where's my 携帯? Oh, I forgot my
携帯。携帯忘れた。
And then I go on down, you know, and then where's my bento money? I don't have my bento money.
お弁当のお金もない。
And it started wrong.
始めが悪いんですね。
It started wrong.
始まりが悪かったんです。
I didn't put on Jesus in the beginning.
イエス・キリストを最初にこう身につけて着てなかったんです。
And because of that, I got beat up.
そのせいでボロボロの一日になってしまった。
Let's look at Ephesians 6:10 that gives us this advice. Ephesians 6:10 to 18.
ではエペソ人への手紙の6章の10節から18節ここを見てみたいと思います。お読みします。エペソ6章10節から18節。 終わりに言います、主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
You know, what does this mean?
これはどういう意味でしょうか。
You get up in the morning.
朝起きて。
Heavenly Father, I ask that you would just give me a word for today, something positive that I can think on.
天内するお父さん、どうか今日一日何か肯定的な私が握りしめて生きていけるその言葉を与えてください。
Give me a scripture that I can just focus on in the difficult times.
どうかこの困難な時に私が集中できるようなそういう御言葉を与えてください。
Okay, I got this one. That this would be good. This would help.
これはいいな。これは私の助けになる。
Okay, good.
とメモして。
Put this on. Thank you.
この御言葉を身につけて。
Lord, I thank you for saving me.
主よ、私を救ってくださってありがとうございます。
Yeah, I believe in you.
あなたに信頼します。
I submit to you right now.
あなたに今すべて委ねます。
I thank you for your salvation to put my hat on.
神様、あなたの勝利の救いをありがとうございます。今これをかぶります。
Lord, and let's see, where is my Walkman? Okay, here's my Walkman.
ここに私のウォークマンがある。
And I'll get some worship into my heart.
ちょっと賛美を聞いて、今心に賛美を入れよう。
And begin to prepare for your day spiritually.
というふうに、霊的にその一日の準備を整えるんですね。
If you wait to get to work for everyone to encourage you,
朝起きて職場に行って職場でみんなに励ましてもらおうと思ったら、
You're gonna be disappointed.
がっかりするだけです。
Yeah, you can go in there. おはようございます。Oh, like this. Oh, it's not encouraging.
ああ、おはようおはようって言っても、っていうのはあまり励ましになりませんよね。
Yeah, yeah. You have to prepare beforehand.
その前に準備する必要があります。
Yeah, this is a key thing.
これが鍵です。
Yeah, and then the next thing.
次に。
And we need to realize this.
私たちが本当に分かっている必要があるのは、
And that is that God gives us power when we are in the trouble.
神様は困難な状況の中において私たちに力をください。
Yeah. You know, some people, they say, oh, you know, God, give me more power, give me more power.
こういう人がいます。神様、どうぞもっともっと力をください。
Yeah. Why do you need power?
なぜ力が必要なんですか?
The reason is because you're in a difficult situation.
なぜなら困難な状況の中にいるから力が必要なんですよね。
Yeah, there has to be a purpose.
目的が、力には目的が必要ですね。
In the Old Testament, there was a man named Samson.
旧約聖書にサムソンという名前の男の人が出てきます。
And Samson, he had the gift from God of strength, of power.
サムソンが神様からいただいていたその賜物というのは力の賜物、力があったんですね。
And he wasn't strong all the time.
でもサムソンはいつもいつもすごい力を持っていたのではなくて、
He was strong by God's power when he needed it.
神様によって強められた、彼が力を必要としていたその時にわっと力が強くなったんですね。
And so one time he was walking, traveling to a town.
ある日サムソンはある町へ出かけて旅をして歩いていました。
And in Judges 14:5 and 6 it says a very interesting thing there.
史記の14章5節から6節で面白いことが書いてあります。
He's walking along.
彼が歩いていると、
It's a normal day.
普通の日でした。
And there's a lion hiding.
そしたらそこにライオンが隠れていたんですね。
And the lion jumped out.
そしてライオンがブワッと飛びかかって出てきて、
And said, Gowl.
ガオーって言ったわけです。
And when he said, Gowl,
ライオンがゴーって言った時に
Then the power came.
その時に神様の力がサムソンにガッて下った。
When the attack came.
それは攻撃が来た時だったんですね。
This is when God's power comes.
それが神様の力が来る時です。
God doesn't send his power like this.
神様はただ単に何もないのにこう力をわーっと送るのではないんですね。
Wow, this feels good.
Oh. あ、力が来た、いい感じがする。
I have so much power.
あ、すごい力がある。
What should I do?
え、でもこの力で何をしよう。
ピアノ。
あ、ピアノだ、ピアノだ。 意味もなくピアノをひっくり返す。
No! God's power comes in the trouble.
というのではなくて、困難な状況にあって、それに対抗するために力が来るわけですね。
And many times we are always praying to escape the trouble.
私たちは多くの場合、どうかこの困難から逃げられますように、逃げ出せますようにというふうに祈ってしまう。
But God wants to do a powerful thing in the trouble.
でもその困難な状況の中で神様は力強いことをしたいんですね。
You know, when I was first, maybe second date before I got married to Rachel.
レイチェルと結婚する前の2回目のデートの時に、
we were on a walk.
2人で散歩してたわけです。
In America, in Michigan.
アメリカのミシガン州で。
And it was in the woods near a lake.
湖のそばの森の中で歩いてました。
And suddenly in front of us,
突然その目の前に、
a snake stood up like this.
わーって蛇がこう立ってっていうか起き上がってこう、
yeah, boom, like、
出てきたわけですね。
This, and went.
頭をもたげて持ち上げてわーって来たんです。
Yeah. And I was so shocked.
それですっごいショックを受けました。
And I grabbed Rachel.
それでレイチェルを私は持ち上げて。
And I threw her up the mountain.
そして山っていうかその上にパッてレイチェルをこう。
And I felt this tremendous power.
レイチェルを持ち上げてこうポンって乗せたんですね。Yeah. そしてその時すごいこうレイチェルを持ち上げる力が湧いてきました。
It actually wasn't very かっこいい。It was very embarrassing.
でもあまりそれはかっこいい動作ではなくて、こう持ち上げるっていうそのなんかちょっと恥ずかしい動作だったんですけども。
The power came when the problem came.
でもその蛇の問題がやってきた時に、はっどうしようと思って力がやってきたわけです
ね。And so we need to train ourselves.To when a problem comes, when a terrible situation comes, this is the time not to run away.
私たちは本当に考え方を変える必要があって、困難な状況がやってきたときは、それは逃げるときではない。
Yeah, this is the chance where God can work in that situation.
この状況で神様が働かれるそのチャンスなんだ。
Yeah, you know, sometimes I used to do weddings.
私は結婚式の式をずっとやってきてるんですけども。
And at first, it was all I could do just to survive the wedding. I was so nervous.
本当に初めの方は
I was so nervous. It was very difficult for me.
その結婚式の式はとても難しかったので、もうなんとかこれをやり通せればいいというふうに思ってたんですね。
But after wedding number 700,
でももう700回も本当何百回も結婚式の式をやった。
It started to get really boring.
だんだんつまらなくなってくるわけですね。And I started to hope there was some kind of a problem. それで心の中で、この結婚式で何か問題があればいいのになというふうに思ってしまうようになったんですね。
A problem that would show God's power.
それは問題があれば、それによって神様の力が現れるから、だからそういうことが起こればいいな。
Not a problem that would get me fired, but a problem that would show God's power.
もちろん四式で結婚式で失敗してクビになるようなそういうような問題ではなくて、神様の力が現れるようなドキドキするようなそういう問題が起こらないかな。
And I found that when a problem came and I got wisdom or strength from that situation from God, then people began to listen to what I had to say.
こういうことに気づいたんですけれども、何か結婚式で問題が起こって、それに対する対処の仕方、神様から知恵をいただいたとき、そういうときっていうのは、だんだんとその式に出ている人たちが私の言うことを本当に真剣に聞き出すんですね。
Yeah. And if everything just nothing happens, then nobody's interested in listening.
でも何も起こらなくて本当にただ平穏に過ぎ去っていくような結婚式っていうのは誰も私の言うことにあまり耳を傾けてくれないわけです。
Yeah. Next area to be alert for in your workplace.
次のポイントですけれども、職場で私たちが理解しておくべきことは、
And that is, don't go to work expecting to be appreciated by everyone.
職場に行った時、仕事に行った時に周りのみんなから正当に正しく評価されるっていうことを期待しないということです。
Don't expect them to say, わー、すごい、ワイパッチ、パッチ、ワイパッチって、don't expect the ワイパッチ。
周りの人が仕事をした時に、あー、すごい、ありがとうっていうふうに、そういうふうにすごく評価してくれるということを期待しない。
Yeah, if you do that,
もしそういうことを期待して職場に行くのであれば、
you are getting ready to be discouraged.
本当にそれはがっかりする準備をしているようなものです。
You can work and work in your office and you have all these papers done.
何職場でもう働いて働いてこんなことようなこんな書類も整理しても、
and you think, finally I got this done.
ああこれやっと終わった。
I worked so hard.
あこんなに頑張った。
And you go to your boss and you say, I did it.
と思って、あすごいと思って上司のところに持って行ってできました。
Yeah. And then the boss says, あっち置いて。
上司はあそこ置いといて、
時間かかったな、
あ時間かかったな、言っとくその
yeah. And you can get so discouraged.
すごいがっかりするわけですね、
yeah. Here you tried so hard.
こんなに頑張ったのに、
And you thought everyone would go banzai, banzai, but there were no banzai.
すごいって言ってくれると思ったのに、
yeah. All you got was あそこ置いて、
なのにもう上司からの言葉をそこ置いて just put it there.
And so you have to change your mindset at work.
だから本当に考えの中で私たちの考え方を変える必要があります。
Get your encouragement from another place.
職場ではなく他の場所で励ましを受ける。
Yeah. You are in that place to work. If they encourage you, just enjoy it, but don't rely on it.
職場ではそこに働くためにいるだけなので、もし誰かが励ましてくれればそれは嬉しい、ありがとうと思うけれども、それに頼らない。
If you trust on it, then you are setting yourself up for a big disappointment.
それに頼ってそこから励ましをずっと受け取っているようであれば、本当に後でがっかりするような状態になってしまいます。
Get your encouragement from three places.
なのでこの 次に言う3つの場所から励ましを受け取ってください。
Before you get to work and after you get to work.
職場に行く前とそして
After you finish work.
行って帰ってきた仕事が終わった後に。
One, encouragement from God.
まず第一番目は神様から励ましを受け取ってください。
yeah. So spend time talking, singing, worshiping to God.
神様に話し、そして神様に歌を歌って賛美して、本当に心を注ぎ出しながら励ましを受け取ってください。
Number two,
そして2番目、
Encourage yourself.
自分で自分を励ます。
頑張って、
頑張れ。
Rob, you can do it.
ロブ、君ならできるよ。
If you finish work, you can go to the onsen.
仕事が終わればほら温泉に行けるじゃないか。
Special. Yeah. スズランの湯。
本当に特別なスズランの湯だよ。
Yeah. スズランの湯、 you don't even have to take a bath towel. They have a bath towel.
スズランの湯ではバスタオルを持っていく必要もないんだよ。
Yeah.
バスタオルあるから。
Just hang in there.
なんか頑張れ。
Yeah. You can do it.
できるよ。君ならできる。
Yeah. I believe in you.
ロブならできるって信じるよ。
Encourage yourself.
っていうふうに自分を励ますんですね。
I forgive myself.
そして自分を許す。
If God forgives me, I forgive me.
神様が許してくれてるんだから私も自分を許します。
If God loves me, I'm gonna love me.
神様が僕を愛してくれてるんだから僕も自分を愛そう。
And then number three,
そして3番目
is get encouragement from people who know God.
3番目の励ましを受ける場所は神様のことを知っている人たちから励ましを受ける。
And it may be your friends, it may be your family, but people who know God.
友達かもしれないし家族かもしれないんですけれども、神様のことを知っている人から励ましを受ける。
Yeah, and we all need this.
それが私たち本当に全ての人が必要としていますね。
But we also need to learn to humbly ask for encouragement.
でもその励ましを受け取るときに、私たちは謙遜にお願いするっていうことも学ばなくてはいけません。
To be able to go up and say, "Excuse me, I just need you to pray for me right now."
友達や家族のところに行って、あ、ごめんなさい、今励ましが必要で祈ってほしいんですけど。
Yeah. Just humbly ask people to encourage you and pray for you.
謙遜に周りの人に、あ、今励ましが必要なんで励ましてください、祈ってくださいということをお願いする。
Some people, they don't know how to do this.
それをどうやってやっていいかわからない人は、
And they use this technique.
こういうテクニックを使ってしまうんですね。
It's called the lower lip technique.
下唇テクニックっていうんですけども。
Let me show you the technique.
こういうテクニックです。
You droop your shoulders.
肩をなんとなく落として、
and you put your lip out.
下唇をこう前に出して、うん。
and you walk around with your lip out and your shoulders down.
下唇をこうやってこう出した状態で肩を下げて歩き回る。
Don't smile.
笑わないんです。
Don't look up.
そして上を見ることもしません。
Just go like this.
ずっと下を見て歩くんですね。
Sooner or later.
そしたら遅かれ早かれ。
Hopefully.
多分こういうことが起こるでしょう。
Someone will come, are you okay?
周りの人がやってきて大丈夫、
like this. And what happened?
どうしたの、何かあったの、
like this. And this is one technique.
これが一つのテクニックなんですけども、
But it's a very immature technique.
でもとっても成長していない人のテクニックですね。
It's a baby technique.
ベイビーテクニック、赤ちゃんのテクニックです。
Yeah, it's better just to go and say, you know what, I had a difficult day, would you please pray for me?
それよりもこうその人のところに行って言葉で、今日本当に大変な一日だったから祈りが必要なんだけど祈ってくれる？
Yeah. You know, sometimes we make this mistake.
こういう問題私たちはしてしまうことがあるんですけども、
We have a difficult time at work.
職場で大変な一日を過ごした。
We're tired.
疲れてる。
We're depressed.
そしてがっかりしてる。
And so, you know what we do?
そういう時こういうことをしてしまうんですね。
I'm not going to church anymore.
もう教会に行かない。
I'm not going to talk to any Christians anymore.
もうクリスチャンの人と話をしない。
This is a very unwise thing.
それは本当にあまり賢明ではない。
Yeah. Because that is our source of strength.
なぜならその教会に行くこと、クリスチャンの人と話すこと、それが本当に励ましの源ですよね。
Yeah, it would be crazy if I said, you know what, I'm really hungry.
例えばこう言ったらどうでしょうか。お腹がすごい空いてるんだけど。
Oh, I'm so hungry.
めっちゃお腹空いてる。
So I'm gonna fast.
だから断食しよう。って言いますか。
If you're hungry, what should you do?
お腹空いてたら何をすべきでしょうか。
You should eat.
食べるべきですよね。
Yeah. If you're under attack at your workplace,
その職場で攻撃を受けてるんだったら、
you should go someplace and have people pray for you.
誰か祈ってくれる人がいるところに行くべきですよね。
You should hear God's word.
そして神様の言葉も聞くべきです。
Build yourself up.
そういうふうにして自分自身をこう立て直していくべきですよね。
Yeah. And so get your encouragement outside of the workplace.
なので職場以外のところで励ましを受ける。
Well, what can we expect from our work?
じゃあ職場ではどういうことを期待したらいいでしょうか。
The answer can be found in Luke chapter 10, verse 7.
その答えはルカの福音書の10章7節に見られると思うんですけれども、はい、ルカの10章7節をお読みします。
Stay there eating and drinking whatever you give you, for the worker deserves his wages.
その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。
If you are working in a difficult job,
困難な職場で働いているのであれば、
it's okay to expect to get paid.
そのお給料をもらう、報酬をもらうことを期待するのは当然です。
That's
いいことですよね。
Okay.
それは良いことです。
But when you work at that place, one thing very important is your attitude.
でもその職場で働くときに同時に大切になってくるのは態度ですね。
Colossians 3:23 says, Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men.
コロサイの3章23節にはこうあります。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。
This is the attitude we need.
これが私たちの必要とする心の態度です。
That our non-Christian boss is not really our real boss.
私たちの、クリスチャンじゃないノンクリスチャンの上司は私たちの人生の本当の上司ではありません。
Our real leader is Jesus Christ himself.
本当の私たちの人生のリーダーはイエス・キリストですね。
And in this job we are serving him.
そしてこの仕事を通してイエス様に仕えています。
Yeah. This is the attitude we need to keep.
これが私たちの持つべき態度です。
Yeah. And the last point.
そして最後のポイントですけれども、
And in a difficult work situation,
困難な職場で、
How can you turn the situation around?
困難な状況で、その前の困難な状況をどうやって良いものに変えることができるでしょうか。
There are two things that you can do.
二つできることがあると思うんですけ
れ
ども、
And one is just prayer, just continually pray through your day.
一つ目は祈りです。本当にもう絶えず一日中、一日を通して祈り続ける。
And keep a lookout for a chance for God's miracle.
そして神様の奇跡が起こる、そのタイミングを期待してずっと目を見開いておく。
Yeah. Yeah. And because it is a miracle that can change that situation.
なぜなら本当にその困難な状況を変えることができるっていうのは神様の奇跡だけだからですね。
In the Old Testament, Joseph, he was in a terrible situation. He was in prison with no chance of escape.
旧約聖書のヨセフは本当にひどい状況にいました。彼は逃げることのできない牢獄の牢屋の中にいたんですね。
But he had a lot of free time.
でもその牢屋の中で彼にはたくさんの自由時間があった
ので、 So he must have spent a long time, a lot of time talking to God.
なのでヨセフはきっと神様にお話をしながらいっぱいその自由時間を過ごしたと思います。
And finally his chance came.
そしてついにチャンスがやってきました。
Another prisoner came in.
もう一人の、人が牢屋に入っていた人がやってきて、
and they talked about the king and the king's dream.
王様と王様の夢についてその人たち話してたんですね。
And Joseph made a very risky choice.
ヨセフはある本当にリスクの伴うそういう決断をしました。
He said, I can interpret the dream.
彼はもう大胆にもこう言ったんですね。僕ならその夢の解釈ができるよ。
And God gave him the wisdom.
そして神様はヨセフに知恵を与えてくださって、
And his interpretation was true.
その夢の解釈は 本物でした。
And you know what happened then?
そして何が起こったでしょうか。
He became the prime minister.
本当に総理大臣、その国の総理大臣になってしまったんですね。
One day he was nothing.
もうある日にはヨセフは本当に何も地位も何もない。
But then he stepped out and took that miracle opportunity.
牢屋の中にいる人だったんですけれども、でもそこで一歩踏み出して神様のチャンスを捉えたときに、
And God raised him to prime minister.
神様は総理大臣にまで彼を引き上げたんですね。
As I told you earlier, David too, he was just a shepherd.
No,
there were thousands of shepherds like him. He was nothing special.
はじめにお話ししたダビデも本当にただの羊飼いで、ダビデのような羊飼いはもう何千といたわけです。
And then the opportunity came.
でも神様のチャンスがやってきた時に、
No one had the courage to face the giant.
誰もその巨人ゴリアテに対抗する勇気がない時に、
And he stepped out and believed God.
彼が一歩踏み出して神様を信じました。
And a miracle happened that changed everything.
そしたら奇跡が起こって、そして全てが変わったわけですね。
And the giant was knocked down.
そしてその巨人はもう打ちのめされて倒れてしまったわけです。
In the New Testament, Paul was a prisoner going to Rome, probably to be killed.
パウロは新約聖書ではローマに向かっていた捕らえられてローマに向かっていた人でした。
He was loaded into a ship with no respect.
そして周りの人が誰もパウロのことを尊敬しない、そのような状況の中である船に乗せられたわけですね。
But he prayed.
でも彼は祈りました。
And he looked for God's opportunity.
そして神様のチャンスはいつやってくるんだろうと期待
したんです
。 And finally,
God gave him some inspiration.
そしたらついに神様がパウロにインスピレーション、知恵を与えて、
And he told the captain, don't go to sea right now, it's dangerous.
そしてパウロはその知恵をいただいて、今海に出ない方がいい、船出しない方がいいですよって言ったわけです。
Yeah, and the captain didn't listen.
でも船長はそんなパウロの言うことなんて全然聞かなくて、お前誰だ、バカにしたわけですね。 And he ignored him and he went out to sea. パウロの言ったことを無視して船出しました。
And then suddenly the storm came.
そしたらひどい嵐がやってきて、
And then the captain realized, oh, that prisoner.
船長は、あの罪人のあのパウロが言ったことは、
Oh, well, we better listen to him.
あの犯罪人のパウロの言ったことに聞けばよかった。
And then Paul stood up and he gave advice to everyone.
そしてその時パウロは立ち上がってみんなにアドバイスをしました。
And now the soldiers and the captain, everyone is obeying him.
そしてもう今やこの船長も兵隊たちもみんなパウロの言うことをわっと聞いたわけですね。
And a miracle took place.
そしてそこで奇跡が起こって、
As Paul said, the ship was destroyed, but the people were saved.
パウロはそこで船は壊れるけれども人は救われます。
So if you are working in a difficult situation,
そのような本当にこの先ほど言った人たちのような困難な状況で皆さんがもし働いておられるのであれば、
And you wanted to change,
そしてその状況を変えたいのであれば、
Look for a shocking miracle from God.
神様からの本当にショッキングな驚くような奇跡を期待してください。
This is how God can change the situation.
そういう奇跡を用いて神様は状況を変えることがおできにな
ります。 But many times we are so focused on ourselves.
でも私たちは多くの場合自分自身に集中してしまって、フォーカスしてしまって、
That we miss the opportunities that God places.
神様が置いてくださっているその神様の機会を逃してしまうんですね。
It might be something like this.
こういうものかもしれません。
We got this huge problem.
例えば大きな問題があります。
How are we going to fix this problem in the company?
この会社の中でこの問題どうやって解決しよう。
And you pray.
祈って、
you go to the toilet.
そしてトイレに行って、
And Lord, give me an inspiration.
神様どうか知恵を与えてください。
And you get an idea.
そしてパッとアイデアが浮かんでくる。
And you come back and you say, you know, what about doing this?
で、職場のみんなのところに戻って、これをしてみたらどうでしょうか。
And then the boss gets angry. What do you know?
そして上司は、何言ってんだ、そんなこと言って、何が
分かるの、お前に。 You don't have any experience.
あんまり経験もないくせに。
Yeah, but anyone else have an idea?
でも誰か他にアイデアはあるかって言った時に。
Okay, it's a silly idea, but let's do what he said.
誰もアイデア持ってないので、もうなんか馬鹿げたアイデアだけど、じゃあお前が言うことやってみようか。
And your idea is 満塁ホームラン。
でやってみたらそのアイデアは本当に満塁ホームラン。
And everybody's
ってみんなびっくりするんですね。
Who is this アルバイター
？こんなアルバイト生誰だ？この人は。
How did he come up with that idea?
こんなやつがなんであんなすごいアイデア浮かんだんだ。
Yeah. Or it might be this situation.
もしくはこういう状況かもしれません。
Yeah. You're sitting at your desk.
例えばあの会社のデスクに座ってて、
yeah. And suddenly you hear ゴトン。
あの急に音を聞きます、ゴトン。
And it sounds like a bowling ball fell.
なんかボウリングの重たいボールが落ちたような音。
And you look over there.
で、ほってそっちを見ると、
Your coworker just fell over. Your coworker just fell over.
同僚がパタンと倒れてしまった。
And everyone's like,
みんな、どうしたの？
どうしよう。
どうしたらいいか分からない混乱の状況で、
ロリロリロリロ、they call the 99 vehicle.
救急車呼んで、
and you go over there.
でそこにこうわーっと駆けつけて、
and you put your hand on them.
手を置いて、
and you say in Jesus' name.
イエス、キリストの名によって、
yeah, we speak healing.
癒しを宣言します。
yeah, and you pray for that person.
というふうにその人のために祈る。
and then they're taken away.
そしてその人が連れて帰った時に、
and then everyone is angry at you.
みんなもしかしたら周りの人はあの怒ってるかもしれませんね。
And they said, What are you doing?
何をやってるんだこんな大変な状況で。
Yeah, you're pushing your religion at a time like this.
こんな大変な時に自分の宗教を押し付けて。
Yeah, and everyone's angry.
っていうふうにみんな職場のみんなはわーっと怒ってくるかもしれないんです
けども。But then 2 weeks later,
でも2週間後、
the person comes out of the hospital.
その人が病院から出てきた時に、
It's lunchtime.
あのランチの時、お昼の時間。
And they said, and the person says, you know what? I almost died.
その病院から出てきた人はこう言うかもしれません。実は私は本当にほぼ死にかけたんですけども。
And I thought I was finished.
でもう終わりだと思ったんですけど。
But this guy, Hiroshi,
でもここにいるこのヒロシさんが。
I remember he put his hand on my shoulder.
彼が肩に手を置いて祈ってくれたその時のことを
私は
覚えています。
And I felt this warmth.
なんかこう温かい感じがして
Something happened.
何かその時に起こったみたいでした
And that power held me through.
でその力が本当に私をここまであの直してくれました支えてくれました
Suddenly your workplace changes.
その発言を機にもう職場の雰囲気がガラッと変わるわけですね
Will you pray for me?
私のためにも祈ってくれる
Will you give me some advice?
私にもちょっとアドバイスが欲しいんですけど
Everything changes.
っていうふうに全てが変わってしまいます
This is God, what God wants us to do.
これが神様が私たち一人一人にしてほしいと思っておられることですね
Stop living in fear.
恐れの中に生きるのではなく
And believe God to do something.
神様は必ず何かしてくださると信じる
Do something big.
そしてそれは大きなこと、yeah. 何か大きなことをしてください。
Keep talking to God throughout your day.
なので皆さんの一日を通して神様とどうぞお話をしてください。
Be alert for opportunities.
そして機会に本当に目を開いて。
And God will set something up.
そして神様が何か与えてくださったときに。
And it is only through such a shocking thing that people will wake up.
そういったショッキングなことを通して。人々の目を神様が開いてくださいます。
Yeah, and God works today.
神様は今日この今日も現在も生きておられます。
He wants to work through you and me today.
そして皆さんを通して私を通してこの現在この今この時に働きたいと思っておられます。
Yeah, and many of us we're working in difficult situations.
私たちの多くは困難な状況の中で働いています。
And unless some big problem comes and there's a big answer from God, it's not going to change.
なので本当に大きな問題がやってきたそういう時に神様の大きな答えがやってきてそしてその状況を変えてくださる。
And God is well able to work.
そういうふうにして働くことが神様には十分おできになるんです。
Okay, I'm going to review very quickly and then I'll stop.
なので、もう一度復習してメッセージを終わりにしたいと思います。まず一つ目。
Give your life to Jesus 100%.
100% 人生をイエス様に捧げる。
Ask God to send the Holy Spirit into your life.
そして、私の人生、聖霊様どうぞ来てくださいっていうふうに神様にお願いする。
Number two.
二番目。
Go to bed earlier.
早くベッドに行く寝るようにして
so that you can get up in the morning
そして朝早く起きることができる
ようにする。So、your clothes,
そうすることで服を着るだけではなく、
not only get your お弁当、
お弁当の準備するだけじゃなく、
but also prepare your heart.
心を準備することができます。
Get empowered, in your spirit.
霊において本当に力を得ていくことができます。
By talking to God, by listening to worship music.By getting a scripture verse to focus on for your day.
その方法は神様にお話ししたり賛美を歌ったり、そしてその日一日支えてくれるような御言葉を神様からもらったりすること。
One thing I can tell you that is effective is think today. Remember the people that you will probably talk to and pray for every person you're going to talk to.
皆さんにお勧めしたいことは、その日に多分この人と話をするだろうなと思う人を思い出して、そしてその人たちのために一人一人その人のために祈る。
Okay. And then number three.
3番目です。
Understand that God gives power in trouble.
神様は困難な状況の中で力をくださるということを覚えておく。
And so, stop trying to run away all the time.
なので困難な状況からいつも逃げ出すのではなく、
But look for, expect, okay, if there's trouble, then God's going to provide some kind of power. That's when the power comes.
困難な状況が来た時に、あ、この困難な状況が来たということは神様はこれを切り抜ける力を必ず与えてくださるというふうに覚えておく。
Number four.
四番目。
Don't expect to bebe encouraged and appreciated at your workplace.
職場で励ましを受け取ったり、また本当に正当に評価してもらうというようなことを期待しない。
Yeah, if they do enjoy, it's okay.
もしそういう励ましもらったり評価してもらえるようなことがあれば、あ、よかったというふうに感謝すればいいんですけども。
But get your encouragement some other place.
でも励ましを受け取るのは職場以外の場所にしましょう。
From God.
一番目は神様から。
From loving and accepting and encouraging yourself.
そして二番目は自分自身を愛して励まして受け入れることから。
And number three, asking for encouragement from those who believe in God.
そして三番目には神様を信じている人に励ましが必要なんですけど励ましてくれますかとお願いする。
Number five.
で五つ目です。
Expect to get paid.
お給料をもらうことを期待する。
That's okay.
それは良いことですね。
But make sure your heart is right.
でも心の態度が正しいことを確認しましょう。
That you are doing this because of Jesus Christ.
イエス様のイエス・キリストのためにそれをしていること。
And then number six.
6番目ですけれども。
Pray and watch out for the miracle opportunity.
本当に祈って奇跡が起こるようなそういうチャンスを逃さない。
Yeah. When I first came to Kobe, it was a very small thing, but it was a very big change in my life.
神戸に私が最初やってきた時に小さなことなんですけれども私の人生を大きく変えたことがあります。
I was just an English teacher,
私はただの英語教師だったんですけれども
and not very good at it.
あまりその英語教えるのも得意じゃありませんでした。
And I remember one class, just before the class, a student got up and came to me.
あるクラスでそのクラス始まる直前にある生徒が立ち上がって私のところに来たんですね。
And they said, 先生, I'm sorry, I gotta go home.
でその生徒が言うにはすいませんちょっと家に帰らないといけないんです。
I've got a sore throat, my head hurts, I think I got a fever.
喉が痛いし頭痛もするし熱があると思います。
And sorry.
すいません。
And I got up my courage.
ね、
I was afraid, but I got my courage.
ちょっと恐れがあったんですけれどもでも勇気を出して
And I said, let me pray for you.
こういうふうに言ったんです。あなたのために祈っていいですか？
And I could see from his face he didn't want me to pray.
で、彼の生徒の表情からあんまり祈ってほしくないなというのを読み取れたんですけども、でも肩に手を置いて、
And he was kind of like,
祈るの？っていう感じだったんですけども、
Like this, and I put my hand there.
でも手を置いて、
And he looked so unhappy.
あんまり嬉しくないっていうような感じだったんですけども、
I just said one thing.
でも一つだけ言いました。
In Jesus' name, be well.
イエス・キリストの名によって癒されなさい。
I didn't even close my eyes.
でも目を閉じることさえもしませんでした。
And he went off.
わーって言いながら彼は帰っていったんですけども。
And I started teaching my class.
そして英語のクラスを教え始めて。
20 minutes into the class.
で20分ぐらいした時に。
He came back in.
彼は戻ってきたんですね。
And he went into the back.
そして後ろの方に行きました。
And he sat and he joined in the class.
で座って授業に参加したんです。
And I thought, what happened?
どうしたのって思ったんです。
Why are you here?
なんでここにいるの。
I thought you were sick.
あれ病気だったじゃないの。
But there he was sitting in the back.
あでも彼は後ろの方に座ってたんですね。
And then finally the class was finished.
そして授業が終わった後。
And there were about five students left.
5人ぐらいの生徒がもう教室を出て行った後に、
And then in a big voice he said this.
大きな声で彼はこう言いました。
What did you do?
何をしたんですか。
And I thought, oh, what did I do?
何したっけって思ったんです。
And he said, you put your hand on me.
私にあなた手を置いたでしょ。
And you said, in Jesus' name, speak healing.
そしてイエス・キリストの名によって癒されなさいって。
And I started going down the stairs.
でそれをその生徒が言って、そしてこう階段を降りて行きかけたんですけども。And
some warm heat came into my throat. My head cleared up, and I feel fine.
あ、この生徒さんがですね、生徒さんが、私は熱があると思って階段を降りて帰りかけたんですけれども、でも温かい感じがこう上がってきて、そして喉が癒されたんです。
And I finally got to Motomachi Station, JR Motomachi, and I realized I feel perfectly fine.
それでも元町駅まで歩いて行っていたら、でもなんかどうも自分が大丈夫な感じがするぞと思ったんです。
Yeah, what is this?
何ですか先生これは。
And the five students said, すごいすごいすごい。
そしてその周りにいた5人の生徒たちもすごいすごいすごい。
And this was a turning point.
それがターニングポイント、分岐点、分かれ道
でした。 Very small thing,
小さいことですけれども
but God worked.
神様が働かれた。
Look for opportunities in your workplace.
皆さんも皆さんの職場でそういう機会を探してください。
When something bad happens, when something terrible happens, don't just run away.
何か悪いこと、ひどいことが起こった時にただ逃げ出すだけではなく、
This could be God's opportunity.
これが神様のチャンスかもしれない。
To turn your workplace upside down.
この職場を本当にひっくり返すようなチャンスかもしれない。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天父するお父さん、イエス・キリストの名によって今見舞いに出ます。
And many of us are under some kind of contract with someone who does not believe in you.
私たちの多くはあなたのことを信じないそういう人との契約のもとに今いるんですけれども、
Lord, give us courage.
どうか力を与え、勇気を与えてください。
Lord, help us to be awake and alert about what you are doing in that place.
神様、あなたがその職場で何をしておられるか、私たちが本当に注意深くそのことに目を覚ましていることができるように。
Give us an inspiration so that we can step out and believe in you in that place.
そしてその職場であなたを信じて一歩踏み出すことができるように私たちに知恵を与えてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名前でお祈りします。
Amen.
Amen.